もう一回、銃規制派。民主党は銃規制を反対、賛成。共和党が銃規制反対。民主党は銃規制賛成。Hello, 土地のみ。リスナーの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今年も早いうちもので、半年、6月になりました。相変わらず、ロシアとウクライナの戦争、そしてコロナウイルスもですね、下火になってきたかと思いますけれども、また新たな変異が出てきたようですね。もう発症してから3年になりますが、いつになったらば私たちはマスクを外して、いろんな集会に出たり、みんなで歌を歌ったりできるのでしょうか。さて今月は、日本とアメリカの、社会的病魔、ソーシャルディジーズと言いますけれども、これについて、一席お話をさせていただきます。まず日本でありますけれども、日本は貧困の問題と経済的なこの厳しさ、貧しさの問題、そして、家庭内の暴力 DV、問題、そういった問題が一つになって、非常に暗い暗雲が漂っているように感じてなりません。まず一冊の本をご紹介してから入りたいと思いますが、キリの夏を著、砂に埋もれる犬、砂に埋もれる犬ということからの話をさせていただきます。キリの夏をさんという方、私男性かと思ったら女性でですね、私と同じ、70歳のぐらいの女性なんですね。いろいろな社会的な問題を取り上げての作品が書かれておりますが、2021年に書かれた砂に埋もれる犬を読みました。この砂も犬もこの小説の中では登場しておりません。簡単に、アウトラインを紹介いたしますと、その秋という女性ですね、30歳に近くなる母親なんですけれども、この女性は3回結婚します。で、1度目は別れてしまって、2度目の夫とは子供が生まれて、長男のユーマって小学校3年ぐらいになりますね。で、3番目の結婚でアキトという子供が生まれるんです。このアキですね、女性なんですけれども、3回男性経験、結婚した他にもね、他の男性との、もう不特定多数といいましょうか、好きな男の子となれば誰とでも付き合うわという、女性なんですけれども、この最近の傾向なんでしょうか、ゲーム依存症なんですね。ゲームセンターに行って2日でも3日でも好きな男性と遊んでしまうという、こういう人が増えてるんでしょうか。で、かわいそうなのは子供ですよね。ユーマは母親がわずかばかりのお金を置いて、それからちょっとスナック菓子とかそういうのを置いて3日も帰ってこない。ユーマは弟アキトのことも考えて、食べ物がなくて、ひどい時には3日間も食べられない。そして公園に行って、公園の水を使って、あるいはトイレを使って、なんとか生き延びている、公園で生活しているというような情景描写がありますが、あるところなどではですね、ユーマは近くのコンビニに行って、夜10時頃になると、おじさん、その弁当捨てちゃうんでしょ、もらっていいかな、とこういうわけですよ。夜の10時ぐらいになると、コンビニではルール規則があって、弁当をね、賞味期限を切れたからってコンテナーに入れて処分するのが、もうどこのコンビニでもあるんですね。その量たるや、日本全国で何千トンでしょうか、すごい量なんですよね。 まあ、そんな弁当を開けてもらって、あのなんとか生き延びているというこのユーマの生活を通してですね、やがて小学校から中学校へ進むという話なんです。このことから、まあこれはフィクションですと桐野夏生さん書いていますけれども、もちろんフィクションには違いないけれども、相当ね、いろんなあの資料調査をしていると思うんです。つまり児童養護施設とか里親とかね、そういう話も出てくるんですよ。ぜひ皆さんあの聞いて、あるいは読んでいただければなと思うんですが、この小説からですね、貧困の問題、それから家庭内暴力の問題、経済的な問題、すべてがこう私は一つになるんだろうなというふうに感想を持っていますし、日本の社会でもね、あのそういうことを感じております。2000年頃でしょうか、2005年小泉純一郎総理の時に日本ではフリーターというのが出ましたね。この非正規社員がどんどんどんどん増えて、今では4割が非正規社員であるということですね。まあ私の身の回りでも、例えば市立図書館、あるいは社会福祉協議会、あるいは学校でもね、いわゆる非正規社員が非常に増えていますね。市立図書館などでもですね、聞くところによると30人ぐらいいても、正社員は5人ぐらいで、25人ぐらいはパートタイマーだというんですね。まあ、1年単位あるいは半年単位の契約なんですね。まあそれは予算カットのためになってしまうんでしょうけれども、ですからそこで働く人たちは非常に不安定なんですよね。おまけにシングルマザーも増えていますからね。これはもうソーシャルディジーズ、社会的な病魔が日本でも広がっていております。学校でもですね、その正規社員とかなんとかって言いませんけれども、1年契約のいわゆる常勤講師というのは非常に増えてるんですよ。1年ごとに契約するんです、教師とね。まあ教員採用試験には受からないけれども、あの試験教員の免許を持ってるんです。1年単位の契約、まあ、契約教員、あるいはあの赤ちゃんが生まれるための産休の教員が多かったりすると、パートタイマーもいますね。これは非常勤講師と学校では言ってますけれども、常勤講師1年間あるいは半年や3ヶ月単位の非常勤講師、1時間いくらっていう契約もね、増えております。例えば養護学校とか、あるいは盲学校など特別支援学校では、この1年単位の教師が非常に多くてね、私の感じでは1/5、50人教員がいたら10人ぐらいは非常勤とか常勤講師なんですよね。でそれはそれでいいんですけれども、あのその中から大抵、みだらの行為、わいせつ教員が出てくるんですよね。女の子が、中学生などが更衣室で着替えているところを盗撮すると、スマホですね。で教員だけじゃなくて医者とか自衛隊とか、まあ、そういった公務員関係も多いし、一般の企業でももちろん盗撮がもうあっちこっちで出てきて逮捕される。まあ、電車の中でもそうですね、痴漢行為とかね。まあ私はこういうのをインターネットで見てると、これはスマホが出てきたからね、悪いのはスマホだと思っちゃうんですよ。まあ、そんなことを言うと、スマホ持ってる人は、何言ってんだお前、スマホじゃねえよ、スマホを使ってる人間が扱いが悪いからじゃねえかって言われますけど、それはその通りなんですけれども、ニュースからいくと、スマホがなかった時はこんなことは少なかったよなと、まあ、携帯電話が出てきてから、まあこういう犯罪がね増えてきたんでしょうけれども、全てこれは使うのは人間であって、機械が悪いわけではないわけです。それはよくわかるんですけれども、そう感じてしまうわけであります。さてアメリカのニュースです。3つ、中絶問題、銃規制問題、そして同性者の結婚問題について、アメリカでは賛否両論渦巻いております。 簡単にお話しさせていただきますと、まず、中絶問題、これは中絶というのはですね、以前は中絶は禁止法、禁止だったんですね、絶対禁止だったんですけども、民主党と共和党の政治の揺れ動きによって、州によっては中絶が認められたり認められなかったりします。それから党によって共和党と民主党があるわけですけれども、共和党は中絶は認めないという考え方が強いですね。その背景にはカトリック教、ローマンカトリックとかプロテスタントでも、いわゆる福音主義教会、教派はこの中絶に対して反対であると。神様から与えられた命をむやみにですね、葬ってはいけないという基本的な宗教的な考え方があるわけです。まあもちろん私も基本的にはその考え方を支持しますけれども、ただし、その事情によってね、例えば強制的に侵されて妊娠してしまったとか、まあ、そういう場合はやむを得ないのではないかなと思うんですね。で、アメリカでもそういう考え方があるわけです。特に民主党の中ではですね、女性の中ではですね、子供を産むか産まないかは女性がその権利があるべきだと、そのアボーションのライツと言いますね、中絶の権利が人間にはあるわけだ、女性にあるわけだという主張が非常に強くなってきておりますし、共和党と民主党の中でも、まあ個人個人の考えによって違いますが、まあ、賛否両論分かれて、今でもアメリカの放送局を聞きますと連日この報道してます。これはもう10年以上、20年、毎回ね、選挙が近づいてくると、この中絶賛成反対に分かれてるわけですね。ある教会で礼拝の中でしたかね、医者が中絶を認めるべきだと言ったらば、銃乱射でその医者が射殺されたというアメリカでの話を聞いたことがあります。さて、じゃあその銃規制問題、アメリカでこれまた今大変な事件が起きてますね。5月の7日でしたか、ニューヨークのバッファローでスーパーマーケットで18歳の青年が銃乱射をしまして10人の人を射殺した。それから2週間後ですかね、5月の24日でしたか、テキサス州にある小学校で18歳の若者が19人の小学生と2人の教師を射殺した。21人を射殺したんですね。で、駆けつけた警察官がその18歳の青年を射殺したんですね。まあ、ニューヨークのバッファローでは18歳の若者は逮捕されて、これから裁判にかけられるんですね。ただこのニューヨークの方では白人の青年が10人の黒人を射殺したということで、まあ、黒人たちは怒ってるわけですよね。これは黒人差別だというんですね。2年前にはジョージ・フロイドという黒人がアメリカの白人警察官に9分間首を押さえつけられて殺されたと。で、このニュースも今でもアメリカ放送局は連日のように放送しています。そんなわけで銃乱射ですけれどもね、これは、まあ、共和党と民主党でも意見が分かれるわけなんですよね。どちらかというと民主党がこの銃乱射については規制すべきだと、ガンコントロールはこの規制すべきだというのが民主党の考えで、共和党はそれは自己防衛だと、アメリカの古い歴史からの伝統ですね、伝統から銃の規制といっても銃は正しく使用する分には自分で持ってて保持していいんだという考え方が共和党の中にもあります。で、これは先ほどの中絶と、それからこの 重規制と矛盾しているように私は感じるんですね。つまり中絶は命を大切しなければいけないからということで、いわゆる保守派の人たちは中絶に対しては反対をしているわけですね。ところが銃規制の方では銃を持っても所持して正しく使えば銃を所持していいんだという考え方が保守派共和党関係者に多いわけですね。これに対して民主党の特に女性たちの多くがとんでもないと、危ない、人の命をそんなにね、乱射銃乱射認めたことによって多くの子どもたちが死んでいるではないかと、弱い者に対してそんな銃乱射は規制すべきだという考え方が民主党の中にあるわけですね。昨年アメリカではこの銃乱射事件で100人の子どもたちが被害に遭っているということであります。この辺の中絶の問題と銃規制問題とはやっぱり政治力によって私は解決しなければならないなと思っております。でもう一つのアメリカでの賛否両論分かれるのはね、セイムセックスマリッジといって、同性愛の結婚についてであります。共和党いわゆる保守派の方は同性愛の結婚については反対だと、それから民主党を中心にした考え方ではもうそれはね LGBTQ ですか、 L はですね、 L はレズビアン、 G はゲイ、 B はバイセクシャル、 T はトランスジェンダー、 Q クエスチョン、こういったものには寛容であるべきだというわけなんですね。L や G こういったものについては思考という考えもあるし、もう DNA 人間にはそういうのがあるんだから、単なる趣味とか好奇心だけの問題じゃないんだと、特にトランスジェンダーは体と心とが不一致を起こしている、体は女性なんだけれども心は男性なんだと、あるいは逆もあるわけですね。そこで手術をするかしないか、いろんな問題があるわけですけれども、もうアメリカでも州あるいは宗教によって考え方が違うわけですね。私の経験、古い経験ですけれども、アメリカの、アメリカのインディアナ州とかオハイオ州とか東部13州ですね、ちょうどアメリカメインフラワー号で東部13州に、やってきた州はですね、どちらかというとバイブルベルト、聖書に忠実に従うべきだという人たちが多いせいかですね、もうやはり教会などではですね、この LGBT に対して非常に保守的で厳しい考え方をする人たちが多いんです。全部とは今は思いませんけれども、ニューヨークなどではその同性愛の結婚も認めるというし、選挙も認めるし、すべてパートナーシップが認められているわけですね。こういうアメリカの3つの問題というのはどこまで行っても人種差別を含めてね、変わらない大きな悩みだろうなと思っております。日本ではですね、この別姓、夫婦別姓ですね、国会の議論を見ると自民党の中でも相当数の方が夫婦別姓賛成なんだけれども、野党の方はほとんど夫婦別姓認めるべきだ、法律改正すべきだって言うんですけれども、自民党のいわゆる長老派の人たちの力が強くて、夫婦別姓は認めるようなこと言っているけれども、いよいよ法律で通そうとすると反対なんですね。これもね、夫婦別姓ももう別に絶対的な問題じゃなくて、お互いに人格を尊重して認めましょうと、パートナーシップ認めてほしいという、そういう人たちの考えについては、私はねやっぱり認めるべきだろうなと、かつてはちょっと違和感がありましたが、今は自分自身の考えも変えてね、春菜愛さんの考えとかね、そういう当事者の考えを聞くと、ああやっぱり我々も私も 考えを変えなければいけないのだなと今は思っております。あの DNA で生まれた時からそういう何て言いますか、構造がね、考え方と体とが不一致を起こしているという原因が医学的に証明されているんですから、これはもう夫婦別姓もね、一人一人の人格を認めて、日本でも早くこの夫婦別姓を認めればいいと思うんですけども、それこそね、国民投票でもやったらどうでしょうかね。圧倒的に認めますよ。世論ではもう夫婦別姓認めるべきだという方が7割ぐらいいるわけですからね。はい、力が入りましたけれども、これこそ国民投票をやって、あるいはこれをもとに参議院選挙に、で投票してはどうでしょうかね。あなたは夫婦別姓認めますか認めませんか。まあ、これ与党野党ね、特に野党はなんかバラバラの傾向があって、今度の参議院選挙どう考えても自民圧勝という雰囲気が強いんですけども、この夫婦別姓を一つの、ね、もあの目標に的にして選挙やってはどうでしょうかということで、今月はお話を終わらせていただきたいと思います。これからまたますます暑くなることでしょう。私も体に気をつけたいと思います。皆さんもどうぞお互いに体に気をつけて暑い夏を乗り切りましょう。次は8月です。ごきげんよう。さようなら。